も始まりましたエシカルドリームラジオ。エシカルドリームラジオでは地球と人生を豊かにするということをテーマに、さまざまな方のマイエシカルをお聞きしていっております。本日のゲストは株式会社サカキ L&EWISE 営業管理部課長の岡本博之さんにお越しいただいてもらってます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こちらのサカキ L&EWISE さんではですね、いろいろとエシカルな活動をされているということなんですけれども、どういった活動をされているのか教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、私ども弊社はですね、三重県の、会社自体は松阪市というところにあるんですが、その隣接する地域で滝郡大台町というところがありましてね、はい、非常に森林環境が豊かな地域がございます。でその大台町全体がですね、ユネスコエコパークという、ものにですね登録されておりまして、自然と人がですね共生して、住んでいる地域というふうな形で、国際的にも認知された地域でしてね、でそういった森林環境をこれからもっと大切にしていきたいなというふうなことが一つと、ちょっと森林の資源の使い方というのがもう少し多様であってもいいんじゃないかというふうなところの2点からですね、これまで森林資源で使われてこなかったような商品群の開発を行って販売することで、森づくりにもう一回寄与していくというふうな活動を、ざっくりといえばやっているというような状況ですね。
こういった活動というのはもともとされていたということでしょうか。
数年前、森づくり自体はその大台町にある宮川森林組合という、ね、林業を営む前だ共同組合みたいな組織がありましてね、
はい、
そこで、2007年から今杉やヒノキという針葉樹で森が作られることが多いんですけど、
はい、
140種類ぐらいの広葉樹、針葉樹を含めた樹木を使って森を作るっていう取り組みを始めたのがきっかけなんですよね。そんな森を作るとね、一本一本というかね、一つ一つの樹木と向き合うことになって、その樹木の特色とかね、いいところ悪いところがすごく見えるようになってくるんですよ。
すごいですね。
うん、でこれまで杉やヒノキという木以外は雑木、雑木とかねっていう表記で表現でひとまとまりになっていたんですけども、はい、実はそういうひとまとまりにすることは決して良くないことだなというのを感じ始めて、ね、そういった樹木を使っていくというような形を今やってますね。
はい、そうなんですね。はい、すごくもう何でしょう、自然豊かなっていうところで、はいはい、私がいるのがもうどちらかというと都心部の方なので、はいはいはい、詰まってくると、はい、やっぱりこの、コロナ禍の中でも自然に触れていると、何でしょう、心豊かになるのかななんて思いますが、いかがですか。
確かにね、ここ最近例えば、そのいう森林資源を活用したルームフレグランスとか、ディフューザー等の商品というのは、はい、すごく都市部の方から、のニーズが多くてですね、はい、非常に忙しくさせていただいているというような状況で非常にありがたい。お客様の声なんかもお聞きするとね、やはりこう日常の中に非日常を感じる、ちょっと森林浴みたいなものがねポッとあるというふうな部分と、エシカルというふうな観点からいくと、添加剤とかね、そういう、ケミカルなものを一切使わないというような、こう趣旨でものづくりを行っておりますので、そういったところでも親しみを持っていただいているのかなと思うんですけどね。
すごいですね。やっぱりそういったものが身近にあることで、本当に何でしょう、もうこの森を近くで感じるということは心が豊かになってくるでしょうし、やはりこの大台町というのところで、やはり地域的な部分で何か雇用が新しく生み出されたりということもあったりするんでしょうか。
確かにですね。そうですね、まずね、森作りの話を冒頭させてもらいましたが、はい、その140種類とか150種類の苗木を作るということがね、実は非常に難しいというか調達するのが困難で、例えば、皆さんよくご存知の山桜とかね、
はい、
例えばケヤキとかご存知ですよね、
あ、はい、わかります、は
い、イロハモミジとか合うじゃないですか、
はい、
でそういった樹木で苗木屋さんからね購入することはできるのはできるんですけども、実はね苗木も結構奥が深くて、あの地域性苗木というふうに一般的に言われるんですけども、例えば同じケヤキという木であっても、日本海側のケヤキと太平洋側のケヤキは遺伝的な多様性が異なるというふうなことが最近 の, あの DNA 等々の研究で明らかになってきつつあるんですよね、
はい、
で国の方の指針で大台町の自生している奥山のから種を取ってそこで育てた樹木をまた大台町に戻すということが非常に自然なことであって、例えば遠い例えば東北地方の苗木を大台町に植林してしまうというのは外来種を持ち込むこと、まあ、ほぼイコールですよというような形であまり好ましくないという指針が出ているので、その大台町にしかできない産業というのはやっぱり苗木を作るということでもありますので、そういった苗木作りなんかで、働いていただくというか、そういった形で収入を得ていただくという方々は今のところ協議会作って10名程度おりますね。
そうなんですね、
はい、
すごいですね。やはりもうこの今回お書きいただいているマイエシカルにもあるんですけれども、はい、新人からの気づきを伝えるためにっていう部分にもとてもつながっていくんじゃないのかなっていうふうに思いますが、いかがですか？
そうなんですね、森からの、まあ、新人からの気づきということを、まあ、私どういう意味でというふうなお伝えしたいかといいますとですね、
はい、
この紀伊半島、大台町が位置する紀伊半島の森林って数百種類ぐらいの樹木の種類があるんですよね、
はい、
でいわゆる自然の森っていうのは全てではないんですけれども、その多くがいろんな樹木との関係性であったり組み合わせで環境的に強靭であったりするケースが多いんですよ。で人が見た目でものすごく背が低くてなんかぐにゃぐにゃと曲がってて形が悪い木でも、うん、実はその役割があったりとか、はい、その樹木と樹木が異なり合う樹木が隣り合うことによって付加価値が生まれたりというふうなことが往々にしてありますので、まあ、そういった森からの気づき、森づくりの気づきを商品開発にも生かしていくと。
なるほど。で
そういった部分の森の良さなんかも商品を通じて、皆様にお伝えするというふうなことでですね、日本の森を見直してもらうきっかけになればなと思ってますけどね。
やっぱりそうやってお話を改めてお聞きすると、その数百種類というような形で樹木がもうそこで自生しているというのはやはり奇跡に近いんじゃないでしょうかなんて思うんですが、いかがですか？
そうなんですよね、世界的に見ても非常に種類が多い地域ではあるんですけども、種類が多いねっていうことだけで終わっちゃうと、やっぱりそこの本質的な意味がちょっと捉えられないようになっちゃうので、やはり僕たちはこの森づくりと物づくりをうまくつなぎ合わせて、その物から森へまた意識をフィードバックしていくというふうな、形ができたらなとは思ってますけどね。非常に面白いですよ、そういう森づくりのメカニズムというの
は、ね、やはりもう携わっておられるともうワクワクドキドキが止まらない、特にここがポイントですみたいなところってあったりしますか？
そうですね、まあ、いろんな例えがあるんですけども、
はい、
例えば、
はい、
一番分かりやすい例で言いますとね、うん、イロハモミジ、モミジご存知でしょ？
あ、はい、知っております、
ね、でモミジっていうのは公園の中にポツンと植わってるモミジと山の中に自然に生えてる モミジっていうのは決定的な違いが形なんですよ、
はい、
形ね、
はい、
で基本的にモミジっていうのは片枝樹形って言って水平方向に枝を伸ばしやすい木なんですよね。水平方向にね、はい、上に伸びなくて、
はい、
で、例えばケヤキという木が渓流沿いにポンとあって、はい、このすぐ近くにモミジが生えているとケヤキに邪魔されて渓流の方向にだけ枝を伸ばすモミジが出てくるわけですよ。そうすると紅葉の時にね、はい、その欅のストレートのラインとモミジの水平のラインとでモミジの紅葉とのコントラストがね非常に綺麗に見えて、そこにこの 1+1 が3にも4にもなるというような気づきが往々にしてあるんですよね。 で、そういうふうな意味では森は非常に楽しいというか、そういうふうな観点で歩くと楽しいです。
まさに本当に私はもう共存共栄といいますか、もうそれぞれこう生きていけるようにこう形を変えているんだなということをなんとなく私自身は感じたんですけれども、いかがですか？
そうですね、まあ、形を変えるというよりそういうふうな場で育つ樹木と、そういうふうな場で育たない樹木っていうのはカテゴリーとして分かれていて、やはりそこをうまく組み合わせてあげる。例えばまあ家作りでもそうなんですよね。木と木を組み合わせることによって強度であったり、環境性であったりが向上してくるというようなことが日本建築にはあるんですけども、そういった考え方と通ずるところあるかなとは思いますけど、
1たす1が本当におっしゃってたように3にも4にも本当にそれ以上にもなるかもしれないっていうのが森の森林からの気づき
そうですね
っていうところですね。
はい、
わあ面白いですね。本当にもういろいろとされている中で今後やっていきたいことってどういったことがあったりするのでしょうか？
今後はね、これまでその林業自体の話をさせてもらうとものすごく景気が悪いんですよ、はっきり言ってね。で建築材っていうか家建てる材料を中心に今も脈々と林業をやってるんですけども、やはりこの何百種類という樹木がやっぱり日本の森林の環境の中にはあるので、やはりその樹木を見てみると可能性がものすごくあるんですよね。個性豊かな樹木がたくさんあってね、
はい、
で今まで林業とか森林とか林業界をの課題を検討するというのはこの林業関係者等々で行うことが多かったんですけども、これからはですね、広く皆さん方とのコミュニティというかコミュニケーションをきっちりこう、行わさせていただくような場を作りながらですね、多様な意見にとか多様なニーズに応えられるような森林資源の活用の在り方とか森づくりの在り方というのをやはり議論を深めていってですね、やはり日本の森林を見直すきっかけになればなというふうに思っておりますけど。
素晴らしいですね。もう今後されていくことが本当にまさにもう日本古来から脈々と続いているものに対してもう一回みんなこれ本当にいいんだよどうですかっていうようなことで気づきを伝えていくっていうことにもなるんじゃないのかなっていうふうに思いました。
はい、
はい、いやありがとうございます。まだまだ聞きたいことあるんですけれども、ここで PR 事項とありましたらお願いできますでしょうか？
PR 事項は森林からの気づきを伝えるためにというような形になるんですけども、もう一点ね、PR したいことは、この大きく弊社が取り扱っているブランドで大台と木陰というブランドがあるんですが、その木陰の歌を作ったんですよ。でそのジャズ風のプロのミュージシャン、による
すごいですね。
で、5月の後半、今月の後半に、正式に公表する予定なんで、ちょっとタイミング的に6月になっちゃうか7月になっちゃうか分かんないんですけども、弊社サイトでもですね、そういった木陰の歌なんかもこう、公開させていただいて、森を耳とか鼻とか目とか肌で感じられるようなあらゆる感覚でですね、森を感じられるような取り組みをサイト上でもアップしていきますので、ぜひとも、気になればサイトの方を覗いていただけたらなと思います。
そうですね、もうお聞きしてるだけでも、もういつオープンになるんだろうっていうことが本当に待ち遠しい、そんな感じがいたしました。はい、実際に大台の、ホームページも私拝見させていただいたんですけれども、すでに、
はい、ありがとうございます。
はい、アクセスさせていただいた時からもう木の枝がこうニニニョって出てまして、そこからさらにこう何しろグッと見てるだけでも心癒される、そんなホームページになってますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆様ですね、ODAI ということで ODAI ということで調べていただければ出てくるかなというふうに思いますので、
そうですね、
はい、ご覧いただければと思います。はい、ではですね、一番最後になるんですけれども、私が榊 L&E ワイズのマイエシカルはというふうに言いますので、リップボードに書いている内容を読み上げていただいてもよろしいでしょうか？
わかりました。
はい、では言っていきます。 榊 L&EWISE のマイエシカルは
森林からの気づきを伝えるために
です。はい、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。